先日農村伝道神学校の校長をしておられる高柳先生がこの礼拝に出席されました。この高柳先生は私が現役時代2002年までですが、それまで25年間続けてやっていた教会学校の教師たちのためのテキスト雑誌教師の友という編集を25年も続けたんですね。その間の親しい仲間です。よく一泊で委員会をやりましたから、いろんなことをざくばらに話し合って、とても気心が知れ合ってた仲間なんですが、その高柳先生が礼拝終わった後でですね、私に言われました。石川先生がずっと主張しておられることがここに全部実現していますねって言われたんですね。で、私は改めてすっかり慣れっこになっていたのに、そうだったんだって気づかされたんです。編集委員会では全国の教会から委員が来てますし、いろんな教会の話をして、でこういうのではなんだ、だからこうあるべきじゃないかとか、もっとこうしたらどうなんだろうっていう、そういう話をしょっちゅうしてましたから、どういう考えているかっていうのはやっぱ編集員一緒にやってると気心が分かるんですね。その高柳先生が、先生が主張してらしたことが全部実現していますね、それどういうことですかって、この建物にも礼拝の内容にも全部って言われてですね、あ、そうなんだって私はもう一度改めて味わい直したんです。実にありがたい幸せなことを私は毎週ここで経験しているのに、つい習慣になって当たり前と思っていたことが、これはよそから来た先生がご覧になるとすぐわかるんだなというふうに思ったんです。それからまた私はこの礼拝に出る態度が変わりまして、来るたんびに、ああ、いい礼拝堂だな、ご存知の方多いと思うんですが、皆さん方の方からご覧になっても前がずっと上へ進んでますね。そうかといって、じゃあこっちから見たら前が下がってるかというと、そうじゃないんです。上がってるんです。それがとても面白い作りですね。だからそれがこの設計者の妙なんですが、そして木の香りと、とっても落ち着く礼拝、しかも5500万の予算で建てたとしてはですね、十分すぎる立派な礼拝堂なんだな。もう10年以上経ったわけですが、さして大きな問題は起こってないですね。ですから、ああ、本当にありがたいことだったんだ。そして、礼拝に参加しているっていう時にあんまり違和感を感じない。もう最近は少なくなりましたけども、時々よその教会の礼拝に参加するとちょっと、ああ、これ違うなとか、特に献金の後のお祈りではいつも感じるんです。ああ、余計なお祈りしなくていいのになっていうのを考えるんですね。その日の説教のお礼から始まったり、ひどい人は天地創造から始まるお祈りを、つまりどこかにお祈りっていうのは長くしなきゃいけないっていう頭があって、それで丁寧にお祈りするのに長くするっていう習慣があるんですが、幸いもうこの教会ではみんな、皆さん式文を読めばいいんですから、それまでだったら献金の当番をしてくださいっていうお願いするのでも大変だったんです。なぜかっていうと、そのお祈りがあるからですね。で、そのお祈りを互いに、今度こちらもあんなお祈りしてくれない方がいいのになとかって思いながらやるっていうのは全く矛盾ですね。ですから、そういう余計なことはいらない。それもうずっとこれ10年以上慣れっこになってましたから、なんか当たり前と思ってたんですが、本当にありがたい素晴らしいことだということを経験したんですね。ですから皆さん、この礼拝は素晴らしいところですよ。私が勝手に思ってるんですけれど、それを私は今日は命の母校と名付けました。母校っていうのは自分がいつも帰るべきところですね。船が帰ってきた時に傷んだところを直したり、それからいろんなものを補給したり、 そして全部整えてからまた次に出発する。この主日礼拝というのはそういうところなんですね。一週間でくたびれ果てた、特に心の問題を全部吐き出して、そして根底から作り変えてもらって、神様が自分は気づかないでいたけど一週間一緒にいてくださったんだ、それをなんと私は忘れてたんだろうっていうふうに思い返しながら、またイエス様がそれでも大丈夫だ、また行けっておっしゃって、この礼拝の終わった後に押し出してくださってる。ですからそれを繰り返す本当に母校なんです。今日もまたそういうふうにね、修繕して、そして新たな気持ちになってこの1週間を出発していただきたいというふうに思うんですが、特に今日はコロサイの信徒への手紙を中心にいたしました。で、このコロサイの信徒への手紙はパウロが書いたというふうに言われている手紙なんですが、このコロサイというのは現在のトルコに位置するわけですね。そこのところにも教会ができた。しかしパウロは自分ではこのコロサイへの伝道はしてないんです。自分の弟子がした開いた教会ですね。でも何かいろんなことを聞いたので、その手紙を出していると。しかもこのパウロはこのコロサイの信徒への手紙の一番最後をご覧いただきますと、私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が囚われの身であることを心に留めてください。恵みがあなた方と共にあるようにというふうになってますね。ですから囚われの身だったと。それは同じユダヤ人が、パウロと同じユダヤ人がパウロを訴えるわけですね。とっても頭の固いユダヤ人が、特にパウロの主張にカチンと引っかかったのは、起きては救いのためにはいりませんよ、大事なのはイエス様を信じることだけですよって主張したことに対して、なんていうことを言うんだって、起きてをとっても大事に守ってきたユダヤ人たちが、このままパウロをほっといたらめちゃくちゃになってしまう。だからできればあれは抹殺した方がいい、そうでなければ行動の自由を奪おうっていう。ですから至るところでパウロは宣教するんですが、そういうユダヤ人たちの妨害に遭うんですね。でもそれで捕らえられながらも、使徒言行録なんか見ると、捕らえられてもパウロは全然失望してないんですね。フィリピっていうところでも捕らえられたんですが、獄中に夜中に静かに祈りをし賛美を捧げたって書いてあるんです。ですから魂は生き生きとして、そしてまた次はどうするかっていうことを絶えず考えていたんじゃないか。だから捕らえられていても、今度はって頭に浮かんだことを次から次に書いていったに違いない。それがだからいわゆる獄中書簡って言われるものですね。いくつかあるんですけれども、その中で特に今日は23節の何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい、あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています、あなた方は主キリストに仕えているのです。この短い言葉の中で、あなた方はもうすでに未来約束をされてるんですよ、御国を受け継ぐんですよ、だからいつでも目は主イエスキリストに向けなさいっていうことですね。何かをするんでも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいというふうに勧めた。この言葉とても簡単に聞こえるんですけども、どういうことだと。人に対してするようにではなく主に対してするように、それは一回踏みとどまってもう一度考え直すっていうことです。これを私はいつもキャッチフレーズとして待てよっていうの、自分で何かあった時に 自分に言い聞かせるのは、なんか頭に来たっていう時も、待てよっていうふうに一遍に聞かせると、一方的に向こうが悪いっていうんじゃなくて、あ、そうか、こちらもうかつだったなっていうふうに気づくかもしれない。そこで主に対するして行うっていうのは、一旦とどまって考え直す、しかももう一遍出来事を見直してみるっていうことなんですね。もういつも引用するんですが、あの大船渡市で山浦医院っていう病院を経営していらっしゃる山浦春次先生っていうのは、おととしにですね、イエスの言葉気仙語訳、方言で聖書を翻訳したんです。それ最初は簡単に日本語からっていうふうに考えてたんですが、いろいろ意味を考えてどう訳したらいいかって考えるうちに、とうとう原点のギリシャ語まで行って、ギリシャ語の勉強もして聖書に詳しい方になったんですが、その山浦先生がイエスの言葉気仙語訳っていうのをお出しになった、その本の中にですね、こういう話があります。この前イスラエルに行った時、土曜日シャバット休みの日には、あちらではイスラエルは土曜日が安息日です。第7の日ですか、イスラエルね。ですから我々はキリスト教だから、主のよみがえりの日っていう意味で日曜日を安息にするんですが、ユダヤ教の人たちは今でも土曜日が安息日ですね。にはホテルの3つあるエレベーターのうちの1つに、イスラエル人専用と貼り紙してありました。エレベーターのスイッチを押すと、スイッチの接点でわずかな放電がパチッと起きます。これは火を起こすなという休みの日の掟に背くことになるのでダメ。それでイスラエル人は各階止まりに自動設定されたエレベーターに乗るのです。だからユダヤ人専用、これでは異教徒には不便ですから、異教徒用とユダヤ教用のエレベーターを親切に分けてくれているのです、いうわけですね。で、そういうふうに、まあ、分けてあるっていうのも合理的といえば合理的ですね。なかなかそういうことをよく考えるのがユダヤ人たちですが、でこのことを研究して、その時々の社会情勢に合わせて掟をきちんと守らせるための材木を決めるのが聖書に出てくる立法学者、絶えず研究して、でいろんな人から質問があった時に、それはこういうことですって答えるようにしてるんですね。ですからこの学者はユダヤ社会では大変尊敬されている人々です。その学者先生が、数えきれないほどたくさんある掟の中で最も大切なものは何かとイエスに尋ねました。そうするとイエスの答え、聞けイスラエル、この言葉はユダヤ人がもうすぐピンとくる言葉なんです。神明の言葉なんですが、有名なシェマーの祈りっていうのをイスラエル人はこの神明から繰り返してもう暗記して覚えてる。そして私ももう40年近く前ですが、エルサレムにホテルにちゃんと入り口に全部ちょっとなんかついてるんですね、本を丸めたようなの形のものが。それはイスラエル人は中に入るときそれ触ってから入るっていう、我々は別に変なものあるなっていうのを見ながらなんですけれども、全ての出入りに主を覚えよっていうのが、そういうところにも実践されてるわけですね。山浦先生は、聞けというのは神様のお言葉を聞けという意味です。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、そしてあなたの神である主を愛しなさいと新教徒訳を訳します。先生はいつも主張してるんですが、あの新教徒訳で愛するって訳してる言葉は不適切だと、聖書のギリシャ語からいくと。なぜならば日本語では元来これは好きになる、救という意味の自己本位の感情を表す言葉で、目下のものにしか用いられない表現ですと。ここは大事にすると訳すべきです。この山浦先生は愛するっていうのは大事にする、 全部そういうふうに言い換える。だから自分を大事にするように人を大事にしなさい。そうするともっとはっきりしてきますね。自分を愛するように他人を愛しなさいじゃなくて、自分を大事にするように大事だと思うよぐらいに人を大事にする、それは愛するっていうことなんだと。でもさらに引っかかります。じゃあ分かるけれども神様を大事にするってどういうことなんだと、具体的にどうすることなんだということですね。普通の人間にはいくら頑張っても神様のお言葉など聞こえてきません。神の沈黙という言葉があるぐらい神様は寡黙です。いくら我々が叫んでも何一つお答えにはなりません。この問題を解く鍵はヘブライ語にあるのです。旧約聖書の書かれたヘブライ語では言葉をダーバールと言いますが、これは同時に出来事という意味でもあります。彼らはこの二つを区別していないのです。山浦先生は出来事の中に神様は語りかけていらっしゃる。私たちが神様のことを考えるっていうのは自分の毎日起こる出来事の中で、待てよ、どういうことだったんだっていうふうに考え直すっていう、神様の出来事と言葉とが同じだっていうことですから、出来事の中で神様は語られる。そうすると今日の旧約聖書の24章ですが、アブラハムのしもべが息子イサクのための嫁探しを命じられて、ね、とても迷うわけですけれども、その嫁探しをするのにこのアブラハムのしもべはとても賢かったんですね。どういうふうに神様が御心を示してくださるか教えてください。それで彼は砂漠にはよくあるんですが、ところどころに木の茂った泉のあるところがあるんですね。そこはとても貴重な場所なんですが、水を飲みに行った時にそこに来ている娘さんたちの中で私を見て、あなたもお飲みになりませんかって勧める人が神様が呼んでくださった方だと考えますっていう、これはだからとても賢いですね。自分の直感に頼ってない、出来事の中で判断する。そしてちょうどそういう人が現れて、それで今日のところを見てみると、イサクはネゲブ地方に住んでいた。その頃ベールラハイロイから帰ったところであった。夕方暗くなる頃野原を散策していた。目を上げて眺めるとラクダがやってくるのが見えた。リベカも目を上げて眺めイサクを見た。リベカはラクダから降り野原を歩いて、私たちを迎えに来るあの人は誰ですかとしもべに尋ねた。あの方が私の主人ですとしもべが答えると、リベカはベールを取り出してかぶった。しもべは自分が成し遂げたことをすべてイサクに報告した。イサクは母サラの天幕に彼女を案内した。彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛して亡くなった母に代わる慰めを得た。つまりこのしもべはとても賢く、そして神様の御心を具体的な出来事を通して実現した、そういう話が出てるわけですね。マタイによる福音書の12章の43節以下のところに汚れた霊のことが出てくるわけですけれども、昔は病気の原因っていうのは科学が進んでないから分かってないんですね。全て悪霊の仕業だ。でその悪霊も何種類もいて、そして程度のいいのから立ちの悪いのまでいろいろいて、それが働きかけるからいろんな人にいろんな具合現れるんだというふうに考えてた。病気が癒されたっていうのはその悪霊が離れたんだ ところがまたしばらく経つとまたぶり返したりする。するときにその頃の人たちはあの手を置いて祈ってもいただいたのは何にもならなかったとは考えなくて、あ、悪霊が一時離れたんだと考えるんだと言うんですね。なおイエスが群衆に話してるとその母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。さすが家族ですから邪魔をしちゃいけないと思って控えてたんでしょうね。ところが気を利かす人がいて、イエス様があんまり夢中になって話すもんだから、ちょっとイエス様の家族がそこにいるんですがっていうふうに知らせた。私は直感的に考えるのはイエス様はこの親切ごときのようにしたことを内心は怒られて、余計なことするなというふうに思われたんじゃないかと。父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であるというふうに答えたって書いてある。親切ごかしにした人に対して余計なことするなというふうに言われながらまた大事なことを教えられている箇所であるというふうに思うんですね。命の母校帰ってきて、そして何をするかっていうことを、この一週間どうするかっていうことをもう一度考え直してみたときに、神様は出来事の中で語っていてくださる。だから毎日起こる出来事をぼんやり過ごさないで、その出来事の中で神様が何かを語っていらっしゃらないかっていうふうにちょっとアンテナを立てる。私は信仰っていうのはそういうことじゃないから、一生懸命ねどれだけ何を信じてますとか、そして神様のことを信じてます、イエス様のことをよく知ってますとか、ね、聖書の順番全部言えますとか、そんなふうなことじゃなくて、イエス様はその知識も大切だけれども、一番大事なのは感覚、アンテナを立てる。だから日々の出来事こそ神の言葉なんだっていうことをよく覚えておきなさいと。だから気に入る嬉しい出来事も、それから面白くない出来事も、そのあらゆる出来事を通して神様は語りかけていてくださるんだと。山浦先生の言い方をすれば、言葉はダーバール、同時に出来事なんだと。出来事の中で語りかけていらっしゃる神様の御声に気づく。具体的にその時は大概は自分の姿を見つめる、気づくっていうことです。そしたら、あ、余計なことしちゃったなとか、 あれは見当違いの言い方だったなっていう、それを繰り返すことによって私たちは愛の感覚が研ぎ澄まされていくんじゃないかというふうに思うんですね。ですから今日は皆さんとご一緒に、神は出来事において語ってくださる方なんだと。そして私たちはそれをこの命の母校である主日礼拝においてしっかり見つめ直す。なぜ主日礼拝が必要なのかというと、神様はどこでもいらっしゃるわけですから、どこでもお祈りできるのですが、まず一つ、わざわざ出かけるっていう、これが大事なんです。家の中にいてってズボラじゃなくて、今日礼拝に行かなかったらあそこ行けるんだけどもっていう、その自分の予定を変えてそして出かける、これが一つ大事なことですね。だからそこで自分を変えるっていうことです。もう一つは、みんなと一緒に、聖霊はみんなと一緒に集っている時に下ったって書いてある。私たちはその時にみんなの中には気に入る人もいれば気に入らない人もいる、そういう現実の中でね。でもそこに身を置きながら、さて私は神様に何を求められていたんだろうっていうことを考え直してみる。 そうするとむしろ礼拝の最後においてはありがたかったな、先週は随分ぼんやりしてた、そして人にも何か申し訳ないことしたなっていう懺悔、これが謙虚になるっていうことです。ただ席を譲るとかどうぞどうぞとかっていうのは謙虚じゃなしに、自分のありのままに気づくっていうのが謙虚っていうことですね。ですから出来事で語られる主の言葉に耳を傾けて、そして日々終わりの時にちょっとそのことを振り返りながら一週間分まとめて、この行動の礼拝で聖霊の導きを確かに確信して、またよしダメな私だけども今週もやるぞっていう気持ちでこの礼拝から去っていきたいというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も私たちをお招きくださいましてありがとうございました。本当に取り柄のない乏しいものですけれども、あなたはわざわざこの行動の礼拝にお招きくださいました。それは優る主も常に私たちと共にいてくださったからでした。今週もまた共にいてくださることを確かにお約束してくださいました。だからまたすぐにいろんなことを忘れたり自分中心になりがちなものですが、そのあらゆる出来事を通してまたあなたが何を語っておられるかをしっかり受け止めて歩んで、人々に適切に仕えていくことができるように、この週の歩みの上にもあなたの豊かな恩祝福をお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。